市政に対する一般質問。財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など164項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。土橋川の蓋がかけられていない区間の安全確保。無所属、坂本道信さん。問い、土橋川の蓋がかけられていない区間の安全確保について、管理者である県に対し、どのように要望していくのか伺いたい。答え、土橋川は、馬淵川合流部からの市街地部分が一級河川に指定され、県の管理となっている。そのうち、うるいち、あざ観音下の区間には、蓋がかけられ、歩道として利用されているが、それ以外の区間については、フェンスなどによる安全対策が取られている。しかし場所によっては、さらに安全対策が必要な箇所もあると認識しており、現地調査を行った上で、フェンスの改修や蓋掛けなどについて、県と協議を行い、市民の安全確保に努めていきたい。仮称、子ども課の設置を。民主クラブ、田中充さん。問い、子どもにかかる施策を一元的に所管する仮称子ども課を設置する考えは。答え、現在国では新たな次世代育成支援のための包括的一元的なシステムについて議論を進めるとともに、子ども家庭省、仮称の設置を検討している。子育て支援や少子化対策などへの市民ニーズが多様化する中、子どもにかかる施策を一元的に所管することは、市民サービスの向上に有効な手法の一つであり、市としても国の議論を注視しつつ、今後関係課によるワーキングチームを設置し、事務事業の洗い出しなどを行いながら、組織体制の在り方を検討していく。災害時のペット対策は、自由民主クラブ、藤川由里さん。問い、災害時のペット同伴の避難について、この対策の進捗状況と周知方法を伺いたい。答え、県と市は平成19年度、地域防災計画に被災動物対策についての対応を盛り込み、市が本年2月に作成した八戸市避難所運営マニュアルにも、ペットを避難所へ同伴させる場合のルールなどを記載し、同マニュアルをすべての避難所に配置して、連合町内会長や公民館長などに説明するとともに、広報八戸や市ホームページにも掲載している。マニュアルの説明会では、ペットの同伴に関する意見などは出ていないが、過去の災害では、鳴き声や匂いなどによるトラブルも報告されていることから、実際の避難の際には、他の避難者などとの協議が必要になると考えている。県政の公平さに対する所見は、民主クラブ、寺地則之さん。問い、県立施設の建設や、新幹線新青森駅開業での対応の違いなど、県は津軽方面に偏った政治をしているように思うが、県政の公平さに対する所見を伺いたい。答え、県立の文化・スポーツ施設の配置などについては、偏りがあると感じているのは事実であるが、県の政策は県内の諸事情を勘案しつつも、県の発展、さらには県民の幸福実現のために実施されてきたものと認識しており、今後もそのことを第一に施策が実施されていくものと考えている。八戸市の重要施策推進については、県の支援と協力を得て、その実現に努めていかなければならないと考えており、今後も県に対しては、要望すべきは要望し、また、主張すべきは大いに主張し、八戸市並びに地域の声を届けていきたい。 学校施設耐震化の現状と今後の見通しは、社民党市民連合松橋悟さん。問い、学校は児童生徒などが一日の大半を過ごす場で、地域住民の応急避難場所となる施設である。その安全性確保のため、耐震化の推進は喫緊の課題であるが、現状と今後の見通しは。答え、本年度は改築事業も含め、小学校19校33棟、中学校8校14棟の耐震化工事を実施しており、耐震化率は 79.4% になる見込みである。耐震化工事が必要な学校施設は残り27校46棟となっているが、国の補助制度を活用するなど、できるだけ速やかに実施し、すべての小中学校について早期に耐震化できるよう努めていく。うるいち第三地区における市街地整備の今後の取り組みは、自由民主クラブ、立花孝之さん。問い、国が新たに示した市街地整備方策である柔らかい区画整理の内容とその手法を含めたうるいち第三地区の整備について今後の取り組みを伺いたい。答え、柔らかい区画整理とは、国の諮問機関である社会資本整備審議会から、今後の区画整理事業には柔軟な運用が求められるとの提言があったことを受け、国が示した市街地整備方策であり、中でも雪止まり道路を解消して避難路を確保する修復型の区画整理手法などは、うるいち第三地区において有効な整備方策の一つではないかと考えている。今後、地元町内会代表などで構成するうるいち第三地区土地区画整理推進協議会をはじめ、地元住民との合意形成を図りながら、さまざまな手法を検討し、全力を挙げて取り組んでいきたい。種差海岸の国立公園編入に向けた取り組みは、民主クラブ、下田康夫さん。問い、種差海岸の国立公園編入を早期に実現するため、蕪島周辺の施設整備に積極的に取り組むべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、国が本年10月に発表した今後10年間を目途に、国立・国定公園の新規の指定や大幅な拡張の対象となりうる候補地の中には、三陸海岸も含まれており、県立自然公園種差海岸の陸中海岸国立公園への編入が想定されている。このような中、玄関口となる蕪島付近において、来訪者が休憩できる施設の充実が必要であると認識していることから、国立公園にふさわしい施設整備について、鮫観光協会や地元関係団体などと勉強会を開催していきたい。家畜排泄物利用促進に向けた支援策は、自由民主クラブ、森園修一さん。問い、畜産業振興のため、家畜排泄物の利用促進が必要と考えるが、支援策について伺いたい。答え、家畜排泄物の大部分は、堆肥化、肥料化により処理されており、市では、これらの円滑な流通促進のため、利用促進マップを作成し、農業者へ配布している。また、この堆肥や肥料のさらなる有効利用を図るため、来年4月から、耕畜連携推進事業パートナー制度を創設し、その使用・管理方法について、畜産事業者と市が共同で調査・研究を行うことにしている。この制度により、堆肥や肥料の利用促進をすることで、有機農業などの環境保全型農業や畜産業のより一層の振興が図られるものと期待している。 片町で開催できなくなった朝市の継続を、日本共産党議員団畑中哲夫さん、問い、現在長根公園で開催されている朝市について今後の継続の見通しを伺いたい。答え、長根公園は主に運動のように供することを目的とした運動公園であるため、継続的に物品販売を行う施設ではなく、現在は片町での朝市が本年5月に廃止されたことに伴い、暫定的に公園内での開催を許可しているもので、新たな出店場所が確定次第移転するものと考えている。現在同公園で朝市を開催している方々で組織する町の朝市会で、引き続き新たな出店場所を探していると聞いており、今後もその推移を見守っていきたい。男性の家族介護者の現状と支援は。無所属、伊藤典子さん。問い、男性の家族介護者が増えてきているが、その現状と支援について伺いたい。答え、国の平成19年国民生活基礎調査では、家族の介護を主に担っている人の 28% を男性が占め、増加傾向にあることや、男性介護者の多くは家事労働の経験が少ないこと、地域にネットワークがないなどの事情から家族介護に行き詰まっていくという現状が報告されている。八戸市では平成24年度からの第5期八戸市高齢者福祉計画策定のため、本年度末に実施予定の高齢者アンケートにより、男性介護者の状況を把握し、適切な支援方法について検討していく。ドクターヘリの運行体制は。公明党、夏坂治さん。問い、ドクターヘリ複数機導入に関する知事の発言と、2機目導入に向けた今後の取り組みについて所見を伺いたい。答え、ドクターヘリの運行体制については、本年11月に提携した覚書を受け、県議会定例会において、知事から複数機導入の必要性を含めた運行体制の在り方について、早期の検討を進めるとの答弁があったことなどから、2機配備はそう遠くない時期と考えている。2機運行できる体制は整っており、今後も県に対する要望を続けるとともに、運行体制の検討が速やかに実施されるよう協力し、早期の2期体制実現に努める。災害時における事業継続計画に対する認識と影響は。民主クラブ、石橋敦史さん。問い、事業継続計画、BCP を取り入れた防災への取り組みが必要と考えるが、建設業者の同計画に対する認識とその影響について伺いたい。答え、八戸市では市民生活の安全安心確保の観点などから、関係団体と協力を図り、同計画の策定に向け普及啓発に取り組むほか、建設業界の関係団体などと災害時における支援協力に関する協定を締結している。しかし、近年の建設業界を取り巻く環境は厳しさを増し、経営の効率化を図っている事業所が多数に上っており、支援協力要請を受けた事業者自身も、自社業務の復旧に追われるため、復旧作業にも影響が出てくると認識している。国民健康保険における医療費一部負担金の減免基準は、日本共産党議員団、松田勝さん。問い、国民健康保険における医療費一部負担金の減免について、本年9月、国が対象者の基準を改正したことを受け、市としてどのように取り組むか伺いたい。答え、市では平成16年に 医療費一部負担金の減免などについての取扱要項を定めているが、国の基準と比較すると、市の要項では条例に基づき、国民健康保険税が減免されていることを要件とし、また、同税の滞納がある場合は対象としないこととしている。一方、収入の基準においては、市の要項の方が生活保護基準の 1.1 倍以下の場合は全額免除とするなど広い基準となっている。市としては今後国の基準を参考に要項の見直しについて検討していく。八戸小唄80周年記念事業を実施する考えは、自由民主クラブ、島脇和夫さん。問い、来年誕生80周年を迎える八戸小唄について、市民と一体となった記念事業を実施する考えはあるか、所見を伺いたい。答え、八戸小唄は昭和6年に、八戸を全国に宣伝する歌を作りたいという当時の神田市長の発案により誕生したもので、現在に至るまで八戸市を代表する歌として市民に歌い踊り継がれてきた。来年度は八戸小唄誕生80周年の年ということで、観光 PR や地域のイベントなど各方面での八戸小唄活用の機運が高まっていると聞いている。記念事業については、市としても八戸小唄誕生の歴史的背景を生かした事業の実現を目指し、関係者と話し合っていく。子育て集いの広場の設置を、社民党市民連合、山名文代さん。問い、空き店舗などを活用した地域と一体型の子育て集いの広場を設置する考えは、答え、市では子育てについての相談や情報の提供など、助言、その他の援助を行う子育て集いの広場にあたる地域子育て支援センターを市内15カ所の保育所に開設しており、本年度の利用者は一月あたり3600名を超え、今後も必要性が高いと認識している。また、来年2月には、新たに常設型の集いの広場、子どもハッチを開設し、さらには公民館や児童館で子育てサロン事業も実施していることから、今後はこれらの利用状況や子育て世帯のニーズを踏まえながら、空き店舗などを活用した集いの広場の必要性について研究していきたい。